エステル記3章1節から6節。これらの出来事の後、クセルクセス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏し、王が彼らについてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。しかしハマンはモルデカイ一人を手にかけるだけでは満足しなかった。モルデカイの民族のことがハマンに知らされていたのである。それでハマンはクセルクセスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。王の命令に背くと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今あなたご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものようにこれまでのことを少し振り返ってから今日のところに入ってまいります。今から、およそ2500年前の頃の話であります。当時の最大の世界の最大の帝国であったペルシャ帝国の王であった、クセルクセス王は、国の中から、姿の美しい女性を集めて、その中で最も気に入ったものを王妃とするということにいたしました。でその時、候補者の一人として選ばれたのが、モルデカイが親戚から引き取って育てていた、エステルであります。モルデカイはそのペルシャに住んで4代目のユダヤ人でありまして、先祖をたどっていけば最初の人、1代目のユダヤ人が、捕囚となって、イスラエルから外国の地に移されてしまった。それ以来、モルデカイに至るまで外国で過ごしていたユダヤ人であります。でそうやってエステルを育ててきたわけですけども、そのエステルはその 王様の目に留まりまして、王妃に選ばれていく、わけです。でこれで一つの王妃、お姫様を選んでいくという騒ぎはこれで一段落するわけですね。ところが、そのこととは全く別にある時一つの事件が起きました。二人の宦官が密かに結託してクセルクセス王を手にかけて殺すと、そういう計画があるという情報をモルデカイは、いち早くキャッチいたしました。 で、これは大変なことだということで、モルデカイはエステルを通じて、まあ、王様にこのことを報告をいたします。で、王様はすぐにこのことを調査したところ、モルデカイの言ったことが事実であるということが明らかになり、カンガンは逮捕され処刑をされ、そしてこれらの事件一切が公式文書としてきちんと記録された。これが2章の最後のところの話であります。で、これだけ見ますと、エステルが王妃に選ばれたことや、モルデカイが王の暗殺計画を未然に防いだということ、これ何にも関係がないわけですね。で、これが一体どうしたんですかと、何にもつながりがわからないんですけれども、エステル記ずっと後の方を読んでいきますと、実はこれが神様の素晴らしい備えであったということが後からわかるようになっています。で、何のための備えであったかということが、実はそれが今日の話になるわけですね。ハマンという人物が、ユダヤ人大虐殺計画を、立てた。で、そのことにが、それがどうなっていくのかというときに、エステルが王妃になったこと、またモルデカイがこのようなことを、未然に事件を防いだということが後になってこれが用いられていくんですね。それは良いとして、皆さん今日の箇所で、読んでですね、でもいろんな疑問が湧いたと思います。そもそもなぜモルデカイはハマンに頭を下げないんだろうかですね。そしてまたハマンはどうしてこんな大それた計画を立てたんだろうか、そこにどんな神様の備えというのがあるんだろうか、そういうことがまず疑問として湧いたと思います。それでなぜ、そのモルデカイが頭を下げなかったのか、そこから今日は見てまいります。で、まず3章の1節を読みいたします。これらの出来事の後、クセルクセス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。このペルシャ帝国の政治の形ですが、7人の大臣で構成される内閣によって重要なことは決められてまいります。その内閣の中でも最も高い地位、すなわちこれは王様の右側に座るほどの高い地位にあるということですけれども、その側近ということで王様はハマンという人物を抜擢いたします。ですから王の次に偉いわけですので、このハマンに対しては誰でも膝をかがめてひれ伏す、敬礼しなさいということを王様は命令を出しました。それで、家来たちはこのハマンが通るたびに再敬礼をするわけですね。そこまではいいんですが、そのところがモルデカイだけがハマンが通っても膝をかがめずひれ伏そうとしなかった。これが2節に書いてあります。で、これは王に対する重大な規律違反、命令違反でありますので、家来たちはこのことをハマンに報告してどうしたらよいでしょうかと相談する。で、これを聞いたハマンは腹を立てまして、モルデカイ一人を処分するのではなくて、ペルシャ帝国全体に住む全てのユダヤ人を根絶やしにしなければならないと決心いたします。このことがきっかけとなって、3章の後半になりますと、これが国中に知らされていきますので、国中のユダヤ人は大変な恐怖の中に突き落とされていきます。これがまさにこのエステル記の山場を迎えてきているわけですけれども、先ほども言ったように、なぜ、モルデカイがハマンに対して膝をかがめずひれ伏そうとしないのか、 それは王の命令に背くことなんですね。王の命令に背いてまでもして、この膝をかがめなかったということは相当の理由があるはずなんですね。それがでも聖書に書いてないんですね。それからもう一つ、まあ、もうちょっと考えますとですね、まあ、何かモルデカイの中の理由があった。例えば、まあ、すぐかん考えるのは、いや、ハマンという人物は何かこう傲慢な人で、なんかそういう態度が気に入らなくて、モルデカイはなんかそれでハマンに頭を下げなかったと、まあ、好き嫌いでそうしたのかなと、いうことをすぐ考えると思うんですけども、まあ、そうだとしてもですね、あるいは他の理由、重大な理由があったとしても、結局このモルデカイのしたことによって他の何も関係のないユダヤ人に大変な迷惑が及んでいくんですね。そのことをモルデカイは考えなかったんだろうか、まあ、そういう疑問最後に湧いてあります。それから、もう一つまあ、ハマンですけども、なぜモルデカイ一人だけを処分しないのか。普通はモルデカイ一人で終わりですね、この場合。けれども彼はもうそれだけでは気が済まない。ユダヤ人全部を根絶やしにする。いや、根絶やしにするということは今も世界のどこかでそういうこと、まあ、民族浄化という言葉があるんだそうですけれども、根絶やしにしようという心理ですか、そういう動きというのが未だにあると言われていますけれども、なぜハマンはそこまで思うのか。相当の理由がないとここまではしないんですね。で、そのことを考える鍵です。これはモルデカイとハマンがこういうことをした、考えたことをやったということは、一つの共通する理由があるんです。それは何かと言いますと、鍵はですね、ハマンがどういう民族に属していたかですね。一節にこう書いてあるんですね。アガグ人ハメダタナ子ハマンって書いてあるんですね。でこれ読んでもですね、私たちは何のことやらさっぱりわからんということですが、この中のアガグ人っていうのが問題であります。で、アガグ人って一体何だ、聞いたことあまりないと多分おそらく思うと思いますが、第一サムエル記の15章というところで、このアガグ人というのが出てくるんですね。当時、まだサウルという人がイスラエルの王になったばかりの時であります。で、祭司サムエルがこのサウルに対していろんな霊的な指導者として立っていたんですけども、そのサウルが、じゃあサムエルがサウルに対して、行ってアマレクを討ちなさいという命令を出したことがあるんですね。アマレクという民族がおりまして、そのアマレクを討ちなさい。で、サウルはその命令に従って、まあ、そこのアウトラインのところに書きました第一サムエル記の15章8節の通りにしたんですね。これはサウルのしたことですけども、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民のすべてを剣の刃で清絶したとあります。で、ここで初めてですね、アガグという人が実はアマレク人の王様だったということが分かりますね。で、つまりこのハマンという人物は元をたどればこのアマレク人であるということがここでわかるんです。で、まずこのことを押さえていただきまして、でもわかんないのはですね、じゃあなんでサムエルはこのアマレク人を撃てと命じたのかということであります。これには、ま、もう一つ理由がありまして、今度はモーセの時代にもっと遡ってまいります。モーセは、新命記という25章の17節から19節というのがあるんですけれども、このイスラエルの民たちにアマレク人のことでこういう警告を出していたんですね。その箇所をお 読みいたします。新命記の25章17から19節で、まあ、ちょっと長いので、土地を省略しておりますけども、覚えていなさい、あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中でアマレクがあなたにしたこと、彼らは神を恐れることなく、あなたが疲れて弱っているときに道であなたに会い、あなたの後ろの落後者をすべて切り倒したのである。あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。このことを忘れてはならない。はい、なぜサムエルが、アマレクを撃てと言ったのかというのは、これがあるんです。イスラエルの人たちがエジプトから逃れてアラノを旅していたときにいろんなことが起きました。で、そのもう100万人に及ぶという言われるぐらいの大人数の集団が移動するわけですから、当然、年寄りというか高齢者もいれば、病気の人もいれば、本当に 足が弱っている人、病んでいる人、いろんな人がいたわけですね。そしたら、まあ、元気な人はもう先頭の方に行きますけれども、弱っている人はだんだん後ろの方に取り残されていくんです。で、そういう時にアマレク人はその弱っている、で、道端で倒れそうになっている人たちに襲いかかって、命を奪い、いろんなものを奪っていったんだと。それはもう神様を恐れない本当にひどい話だったんだということなんですね。それでモーセはこのアマレクが自分たちにしたこの神様に背くこの行為を非難して、絶対にこのアマレクを天の下から消し去らなければならないと、大変なこの命令をしていたんです。これが実はこの箇所の土台にあります。一言でまとめますと、アマレク人、まあ、その後のアラグ人ですけれども、イスラエルにひどいことをした敵であるから絶対に忘れるな。それをもうモーセの口で語られていますので、ユダヤ人はこれを全員覚えているんです。で、モルデカイも当然これは聖書を読んで知っているわけです。モルデカイがなぜハマンに頭を下げなかったかというのが、実はこれが理由であります。彼がアラグ人であった、つまりアマレクの子孫であるということが理由で頭を下げないんですね。ではハマンはどうだったかということです。ハマンはもう自分がアガグ人の子孫であるということを当然知っておりますし、そうということは自分 のアガグ人のもっと先祖をたどればアマレクにたどり着くということも当然知っているんですね。そうしますと、過去に、まあ、昔、モーセの時代に、イスラエルとこのアマレク人との間に何があったのかということも当然聞かされているんです。イスラエルがこのアマレクを憎むのように、それとまた反対にアマレクはこのイスラエル、ユダヤ人を憎んでいるんですね。そういうことをずっと続けてきている。ですからこのハマンが、モルデカイがあなたに頭を下げていない、下げないんですよということを聞いたときに、モルデカイはユダヤ人であるということはもうすでに人々に知られておりましたから、やっぱりそうかということになったんですね。やっぱりモルデカイはモーセの命令を守っているんだ、だから自分に頭を下げないというのはもうピンときてわかるんです。そうするとこれはもうモルデカイ一人の問題じゃないですね。ユダヤ人全部、ペルシャ帝国を王に代わって治めるのは自分ですけれども、そのペルシャ帝国に住むユダヤ人は自分に従おうとしないということがもうこれでもう予想できるわけですね。これは大変なことです。それでこのハマンはモルデカイ一人ではもう全然ダメだ、 もうユダヤ人全部を根絶やしにしないとペルシャ帝国は大変なことになる。まあそういう理由でこの大変な計画を企てていくわけです。まあこれで大体のああそうだったのかということは納得はされたかもしれませんが、でも、また別のいろんな問題というか疑問が湧いてまいります。モルデカイは王様の命令に背きました。ハマンに頭を下げなさいという命令に背いて、それよりもモーセのを通して語った神様の命令に今従いました。そちらの方を選びました。でこれはもちろん神様の前では正しいことなわけですね。でも正しいことをしたと、モルデカイは満足したかもしれない。でも先ほども言ったように、その結果何が起きたかと言いますと、何の関係もないユダヤ人が、このもう何万人という人たちがいたでしょう。その人たちがもう殺されるんだっていう恐怖に突き落とされていったんですね。モルデカイはそこまで考えなかったんだろうか。自分がこのハマに頭を下げないっていうことがどんな影響を、大変な影響を及ぼしていくのかっていうことを考えなかったとするならば、これは単なる自己満足でしょうと。自分は神様の命令を守った、それで殺されてもしょうがないと、モルデカイ思ったとして、それは良いとしても、でもその結果他の人たちが巻き込まれていくわけですから、これはモルデカイの自己中心的な信仰なんだと言われてもしょうがないんですね。これが一つ目の疑問ですね。でもう一つの疑問ですが、それは今度は神様に対する疑問であります。モルデカイはその結果どうなるかということは別にしても、とにかくモーセがを通して語って主の御言葉に忠実に従いました。ならば神様はこのモルデカイを祝福すべきではないでしょうか。ああよくやった、この困難の中であなたはよくこの御言葉に従い通したということで、その、ご褒美とは言いませんけれども、もっと別の神様のこのなされ方っていうのがあるべきではない。ところが祝福するどころか恵みを施すどころか、全くそれとは反対にユダヤ人全体が苦しんでいく。いやモルデカイもエステルもこの後苦しんでまいりますけれども、神様に忠実に従おうとする者に対してどうしてこのような仕打ちをなさるんでしょうか。そういう疑問がわかりますね。神様に忠実に従うならば、神様はあなたに恵みを施してくださいますよという、そういう何かこう、この頭で私たちはこう結びつけておりますけれども、神様に従ったら苦しみに遭いますよと、それも自分一人ではない、周りを巻き込んで苦しんでいくんだ。これはもうどうなんだろう、神様に従うってことは本当にいいことなのかっていうふうにさえこう 思ってしまいます。これはもう私たちは日々そういうこういう立場に立たされて悩むことであります。例えば今お盆の季節を迎えようとしております。もうこの季節になればクリスチャンである方は憂鬱になる方もいらっしゃると思うんですね。家族親戚集まってお墓参りをいたします、仏壇を拝みますという世の中であります。で私はですね、もう牧師であるということは親戚中に知れ渡っておりますので、親戚同士集まって例えばお墓参りしますとか、お寺で何かありますというような時に別に頭下げなくても、 別に何とも言われないんですね。もう、ああ、お前、もう牧師だからね、ということで、周りがかえってね、気遣ってくださって、もらってですね、私、別に何もしなくても、周りの方でこう、ちゃんと動いてくれるので、私、何もそういうところは苦労しないんですけれども、普通はそうはいきませんね。親戚の中で自分だけがクリスチャンですという方がたくさんいました。なんでお前は拝まれたとか、なんでお前は、端っこに座って前に出てきて証拠しないなとか、もう言われるわけですね。まあ、もっと極端なというか、もっと大変なケースとしては、あるクリスチャン の女性の方が結婚するときに、結婚の条件としてお姑さんからもうバーンと言われたんですね。あなたはこの家のに嫁として入ってくるんですから、まずこのご先祖様がこのおられるこの仏壇を拝みなさいと。そこにそのことをあなたはクリスチャンだっていうことは分かるけれども、とにかくこの仏壇を拝んでくださいと言われたという話を聞いたことがあります。もう大変な悩みでありますね。で、まあ、似たような話もいろんなところで皆さんが経験しておられるだろうと思います。何か悪いことをしようとしたわけではありませんね。神様に忠実に従おうとしただけなのに、どうしてこんなに苦しまなければならないのか。まあ、クリスチャンであるならば誰もがこう持っている悩みだろうと思います。神様はどのようなお方なのでしょうか。信じる者に対して真実を持ってその恵みを施してくださる、それが私たちの神様ではなかったのか。それなのにモルデカイとエステル、そしてまたユダヤ人全体ですもそうですが、このハマンの企てによって、まあ、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされて大変な苦しみを味わわなければならなくなるんですね。一体神様は何を考えていらっしゃるのかというふうになります。で、神様のすべての御心が分かるわけではありません。でもこのエステル記から教えられることがいくつかあります。それは信仰者が神様に従おうとするときに、従ったらもう全部守られて安心ですということではない。守ろう、神様に従おうとするならば、時には苦しむことはある、それは避けられないことだということは書いているんですね。でもただ神様はその私たちがその時苦しむことを黙ってご覧になっているのではないということも書いてあるんです。なぜあの時エステルは王妃に選ばれていったんだろうか。なぜあの時モルデカイは王を殺そうとするその暗殺計画を事前に知って王に告げることになって、それが記録として残されたということがなぜ起きたのか。その時は何にも分からなかったけれども、後になって振り返ると全て神様の備えであったんだ。この後このモルデカイとエステルはこのハマンの計画を阻止するためにいろんなことをしていくわけですけども、でもそれは人間の力ではやっぱり限界があるわけですね。でもその中で神様がすでに備えていたことがあったので、彼らはこの計画を阻止することが後にできるわけです。具体的に言えば、ユダヤ人がハマンはこういうことを命令を出したんだけれども、ユダヤ人が救われるために王様、あなたは命令を出してください、ユダヤ人が救われるような命令を出してくださいと願うのは誰であったか、願うことができたのはただ一人エステルしかいないんですね。エステルが王妃であったたがゆえに、この王様に対してユダヤ人の救いを願い出ることができたんです。そしてそれだけではない、ハマンのしたことの悪事が王様の前で全部明らかになって、 全部ひっくり返されるきっかけになっていくのは何であったかというと、このモルデカイのしたことが王の年代記に記録されていて、王様はそれでもう忘れていたんですけど、ある時待てよということで年代記を読み直してみたんですね。そしたら、あ、そういえばモルデカイ、あの大変素晴らしいことをしてくれたけれども、あの彼に何もこの褒美を与えていなかったということを、あの王様が考えたことがきっかけになって、ハマンの計画が全てあの悪事がバレて、そして、ハマンが、処刑されていくということのきっかけになっていったんです。いずれもどちらも欠けていたらユダヤ人が助かるということはなかったんですね。ということは、確かに今この3章の時点でユダヤ人、そしてまあモルデカイ、エステルもそうですけど、最悪のことが今起ころうとしているんです。神様に忠実に従ったことによって最悪のことが今目の前で起きようとしているんですが、実はもう神様はそのことを事前にご存知であって、そのためのあらゆる備えをしてくださっていたんだ。3章だけ見ますと、ああどうなっていくんだろうか、もう何もあのこれをとどめることはできないんだ、全ては手遅れなんだというふうにしか見えないんですけども、すでに実は神様は備えているんです。最悪の結果にならないように、いや、そのまるで針の穴を通っていくようにして、困難が解決されていくように、すでにその備えがあるのだということがこのエスティル記から知らされてまいります。まあしかしどうでしょうか。ああそうなんだ、神様は備えてくださっているんだ、苦しみはあるかもしれないけれども、それを信じられるんだと、まあ、何もないときは、まあ、なんとなくそういうふうに思えるでしょうが、でも今まさにこの苦しみのど真ん中に私は突き落とされているんですという方に対して、いや神様は必ずあなたのために脱出の道を備えてくださっているんですから、それを信じてみたらどうでしょうかと言ってもですね、その当事者の方は全く多分信じられないと思うんですね。何を、あなたはもう実際苦しんでないからそんなこと言えるかもしれないけれども、私はもうこのことでも苦しんで大変なんです、そんな気休め言わないでくださいと、かえっては怒られるんじゃないかと思うんですね。全くその神様が備えているということは信じられないし、そのことも思えない、そういう時もあります。いくら信じてます、信仰者ですと言っても、やっぱりこう具体的にいろんなことが起きてくると、もう私たちの心はもう揺れて揺れて、もう本当に何も見えなくなってしまいます。じゃあ私たちはどうしたらいいんだろうかといつも思います。そういう時にもこう揺るがない、もうしっかりした信仰を与えてくださいとも祈りたくなりますけれども、あの私も何十年も祈ってきましたが、そうはいかないですね。やっぱり何か起きますともうグラグラグラッと揺れてしまうんです。そういう時に私たちはどうしたらいいんだろうかと思うんです。見えないんですね、神様の備え。あなたには備えがありますよと言われても見えないから信じられない。おそらくこのモルデカイ、エステルに対しても、私たちはもうこうやって聖書最後のところまで読んで知ってますから、いやモルデカイさん今あなた大変なところにいるけど大丈夫ですよ、備えがありますよと言っても、モルデカイだってまさかと思うでしょう。信じられないと思っていたでしょう。私たちはどうやったらこの神の備えが見えるようになるんだろうかと思います。分からなくても見えなくてもとにかく信じなさいと、まあ、言えばそれでもう一言で終わりかもしれませんけれども、でも神様はやっぱり素晴らしい備えを与えてくださっていたのではないか、私たちの目にもはっきり分かるように見えるように与えてくださっているんじゃないか そのことにも気がつかされるんです。何かといえばやっぱりイエス様の十字架であります。イエス様の十字架は私たちの最大の備えなんですね。私たちは本来から言えばこの罪あるものですから、神様の裁きを受けて滅ぼされる、そしてそのこの世からそのまさにその先ほどのアマレクのように記憶から消し去られてしまうような、それほどの私たちだったんです。けれどもその裁きから私たちは逃れることができるんですよ。すでにイエス様が十字架において罪の身代わりとなって裁きを受けられたんですよという備えがあるんです。そしてまたこの方は十字架において死なれましたけれども、3日目に死からよみがえられました。ということは私たちは死をもう恐れる必要はないとも、そういう備えをしてくださっているんです。何があっても命だ、死んだらおしまいだという世界にあって、いや、たとえあなたが今死んだとしても手遅れではないんだ、あなたはもうすでに永遠の命を持ってよみがえりの約束をいただいているものなんだという備えを私たちはいただいているんですね。まあこういう例えはちょっと不謹慎かもしれませんけれども、いわば私たちはいろんな、ゲームに立ち会っておりまして、ゲームので勝ち負けを競わなきゃいけない立場にありますが、でも私たちがするゲームはすでに始まる前から勝負が決まっていまして、このゲームは最後は勝つことになっているわけですね。それほど強力な備えを神様はしてくださる。でもとはいえですね、その苦しみとか悲しみとか困難とか大変なことっていうのはある日突然向こうからやってくるんですね。挨拶なしで突然やってくるんです。だから私たちは、普段はそれがありますよと聞いてはいてもうろたえてしまうんですね。まるでイエス様から信仰の薄い人たちよと叱られた弟子たちのようなものなんです。けれどもイエス様はそういう弟子たち見捨てないんですね。一緒に船に乗ってその嵐の中を進んでくださってですね、信仰が薄いってこともイエス様は知っておりますから、それを、薄い人たちだなと言いつつも、じゃあ私があなたと一緒に行きますから安心しなさいと言ってくださるわけです。私たちにはこのような備えがすでにあるんだ。私たちはこのイエス様に出会うまではそんな備えがあるなんて全く知りませんでした。自分一人で何とかしなくちゃ、この世界というのは力あるものが勝ち抜いていって初めて幸せを勝ち取れるような世界なんだというふうにしか思えなかったんですが、でもそれって勝ち残れる人ってごくわずかな、いや勝ち残ったとしてもいつかはそれなくなっちゃうわけです。でも私たちはそうじゃない、もう自分の力で勝ち抜いていくのというような世界ではない別の世界を歩んでいるんですね。備えられている世界を私たちは歩むように、もうすでにそこに移されています。目の前下の方を見るならば悲しみしか見えないかもしれません。でも私たちにはもう十字架という備えがありますから、目を上げるならばそれが見えるようになっているんです。あなたには備えがありますよ。信じられません。あ、だったらイエス様を見上げてください。あなたのために主は何をしてくださったんですか。どれほどの備えをあなたに十字架でしてくださったのか、そこに目を留めるようにと、イエス様はいつも私たちをこの十字架に目を留めるようにと教えてくださっております。私たちの に備えとなってくださった主の御名を挙げたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、モルデカイは神様の御言葉、モーセが語った御言葉を思い起こし、きちんとその御言葉に従うことを選択をいたしましたけれども、その結果大変な問題が持ち上がりました。なんでこんなことになるのか、本当に戸惑うばかりであります。私たちには全てのことは分かりませんけれども、でも確かに私たちはこの世を生きていくなら、主に従うことがどれほどに大変なことか味わっております。神様は私のこの信仰を何とも思ってくださらないのかとさえ疑うこともありますけれども、すでに備えがなされていくこと、最大の備えとして主が私たちの身代わりとなって十字架にお付きになり、死から蘇られたというその備えがあることを私たちはもう一度思い起こします。これより日本は本当に霊的に暗い季節を迎え、本当にクリスチャンは苦しむことになりますけれども、どうかそのところにおいてあなたが本当に守り導き、そして本当にあなたの十字架を見上げる時となりますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。